日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてではなく、今回は2014年8月以来となる2回目のロケ企画です。ガイドをしてくださるのは藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いします。
さあ、2016年最初のベリソニがロケで始まるというのは楽しいですね、はい、
そうですね。
さあ藤田さん、今回はどこを回るんですか？
はい、今回はですね、日本橋の堀留町から、それから日本橋の柿原町へ、ちょっとこの寒空の下をですねです歩いていこうと思います。
はい、堀留町と言いますと兜町のちょっと北東側にあるエリアですよね。
もう徒歩圏内ですね。
そうですね。なんでこの辺なんですか？
はい、以前のですねロケ企画で回った日本橋の兜町、こちらは証券市場の中心地ですよね、はい、うん、で私は番組の中でベリタスフューチャーズという商品市場のコーナーを担当していますから。
わ、は
い
ね、かりました、はい、この日本橋堀留町は商品市場の中心地なんですね。
そうですね。この堀留町、そしてお隣の柿原町、こちらは商品市場のメッカと言ってもいい場所です。
そうなんですね、
はい、今日は東京の商品市場にまつわるあれこれを見て回ります。
はい、いやワクワクしてきました。
はい、と言ってもまだ年が明けたばかりですから、はい、まずはあそこに行きましょうかね。じゃあ曽根さん、行きますよ。
はい、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。世界と日本の経済が良い方向に進みますように、平和でありますように、それからベリソネリスナーの皆さんが幸せな一年を過ごせますように、あと私が出演する全ての番組の視聴率、聴取率ぐんぐん上がりますように、それから結婚できますように、自分が続けられますように。
ちょっと曽根さん、もういいでしょ、そんなに神様の願い事を聞いてくれませんので。
失礼しました。いきなり初詣から始まったんですけれど、
はい、
ここは何という神社ですか？
はい、ここはですね、日本橋堀留町の杉の森神社というところで、ちょっと漢字が難しいんですけどね、
あの木
片に火を2つに、森林の林と、
うんうん、
はい、ここ実はですね、
はい、
平安時代に平の正門の乱を鎮めるために、
はい、
藤原の秀里が戦勝祈願をしたところだと言われています。はい、で室町時代の中期にはですね、江戸城を作ったあの太田道館が雨乞い祈願のために厚く信仰したそうですよ。江戸時代には新橋の烏森神社、神田須田町の柳森神社と並んで江戸三森の一つに数えられたそうです。
はい、
ちなみにその頃にはですね、富くじ、まあ、今でいう宝くじですね、
はいはい、
こちらの興行もですね行われていたといいますね。
あ、江戸の富くじ私も知っています。江戸の城下で火事が起きて、はい、お寺や神社が焼けてしまうと、それを再建する火を集めるために有力な寺社で当たりくじが行われたんですよね。
そうですね。ですから境内にはその富くじを忍ぶ富塚の火なんていうのもあるんですね。さあもうすぐですが、はい、これです。
これですか、
はい、
富塚と書いてありますね、
はい、
いやここね本当町の一角にこういった神社があるなんて。
そうですね、まあそれほど小さくはなく結構立派でもありますね。
そうですね、社がちょっと白いのかな、
ね、
歴史のある感じもいたしますけれども、
はい、
あら縦看板があります、
ええ、
あ、日本橋七福神の一つとして信仰されてるんですか？
そうみたいですね。
ねえ、日本橋堀留町には他にも出世稲荷神社とか三光稲荷神社などもありますけど、なんで杉の森神社を選んだんですか？
よくぞ聞いてくれました。実は東京の商品市場のメッカである東京商品取引所、その記者クラブの名前が杉の森クラブというんですよ。
なぜその名前になったんでしょうね。
それはで簡単なんですが、じゃあちょっとこの種明かしのためにこの神社の裏手に行ってみましょう。
はい。
はい、もう着きました、はい、ここが次の目的地です。
あ、ここは東京商品取引所ですね。
はい、
なるほど。杉の森神社のすぐ裏手に東京商品取引所があるから、記者クラブの名前が杉の森クラブになったということですね。
はい、そういうことです、はい、この東京商品取引所は商品先物取引法という法律に基づいて、さまざまな商品の先物取引を行うために必要な市場を開設運営することを目的にしています。
はい、東京証券取引所には行ったことがありますけれども、この東京商品取引所は初めてなんですよ。
あ、そうですか。
私以前日経 CNBC で、はい、デリバティブマーケットという番組担当したことがありまして、
はい、
商品先物を知りますと、こう株のことも逆によく見えたりして、
はい、
マーケットって全てつながってるんだなと知ることができたんで、
はい、
今日ここに来られて非常に光栄です。
そうですか、
はい、周りを見てみますと、
はい、
こう人形町通りちょっと入ったところに位置して、オフィス、マンション、それから飲食店などのお店、まあこういったものに囲まれている感じですね。
そうですね。何か昔は繊維問屋とかも結構あったようなんで、
はい、
昔は糸の取引所でもここはあったんですね、
うんうん、そうですね。またガラッと雰囲気がじゃあ変わってきてるということになるんですね。
そうですね。
さあ、綺麗な建物ですが、はい、ちなみにここに入ることできるんですか？
私の強力なコネクションで取材許可を取っておりますので、行ってみましょう。
さすが、行ってみましょう。さあ、ここは東京商品取引所の3階に上がったところですけれども、
はい、ここでゲストの方をお呼びしています、
はい、
東京商品取引所広報部の佐藤さやかさんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
東京商品取引所の佐藤です。よろしくお願いいたします。
さあ、佐藤さん、まずなんですが、はい、この東京商品取引所というのは、はい、いつ頃から運営されてるんですか？
はい、東京商品取引所は1951年に設立された東京繊維商品取引所を前身としておりまして、はい、そこから考えると65年ぐらいの歴史があります。
繊維からスタートしてるんですね。
はい、そうなんです。その後、1952年に設立された東京ゴム取引所、1982年に設立された東京金取引所と、統合されまして、
はい、
1984年東京工業品取引所としてスタートしました、
はい、
この時にですね、英語名称である東京コモディティエクスチェンジというものを使うようになりまして、これが略称のトコムの元になっているんですね。
なるほど、そうだったんですね。
はい、はい、そしてですね、それまでは、工業品を取り扱う取引所として、運営してきたんですけれども、
はい、
2013年2月ですね、農産物砂糖市場を開設しまして、
はい、
コモディティを総合的に取り扱う商品取引所、株式会社東京商品取引所として、今に至っているということになります。
そうですね、様々な商品を取り扱っているということになりそうですが、
はい、
実際どういった商品をこの東京商品取引所では扱っているんですか？
はい、東京商品取引所では金、銀、白金、これはプラチナですね、
はい、
それからパラジウムといった貴金属、原油、ガソリン、灯油などの石油、トウモロコシ、大豆といった農産物ですとか、はい、それからゴムを上場しています。
はい、本当に多いですね。
はい、でその中でもやはり一番人気は金でして、まあ、金といえばジュエリーとしてはもちろん、あの金の地金ですとか、
はい、
純金積み立てなど、あの投資の手段としても、まあ、広く知られているということがその理由かなというふうに思います。
はい、
まあ、その他私たちの生活に不可欠なエネルギー、農産物といったものも取引しております。
はい、
トコモでは、個人投資家が取引しやすいように、はい、取引単位を小さくした商品も上場していまして、うん、金ミニ取引、白金ミニ取引というのがこれに当てはまるんですけれども、
はい、
これは標準取引の取引単位を10分の1にした商品なんですね。でこのため証拠金、あの取引に必要になる資金も標準取引の10分の1となっていますので、はい、この取引は1万円程度から取引に、はい、参加することができるんです。なのであの、まあ、商品先も取引の入門編ともいえる取引かなというふうに思います。
はい、投資しやすい環境づくりを心がけているんですね。
はい、そうですね。
はい、
それでですね、昨年の5月にですね、個人投資家のニーズに応えて、うん、取引期限のない東京ゴールドスポット100という取引も、新たに開始いたしました。
聞いたことありますが、これはどういうものですか？
は
い、
これはですね、はい、取引期限にとらわれずに金の証拠金取引ができるものになりまして、うん、FX 取引と同じような感覚で取引できますので、まあ、特に個人投資家の方から広く支持されています。そしてさらに本年の4月には電力の自由化というのが控えていると思うんですけれども、はいはい、トコムでもこの動きを見据えて電力の上場も検討しています。
はい、
またこれに加えまして、うん、発電する際にはあの燃料が必要ですので、その燃料となる LNG、気化天然ガスであるとか、うん、石炭といった商品の上場も検討していまして、総合エネルギー市場としての、あの役割を目指しております。
うん、電力驚きましたけれど、こう新しい試みにも挑戦していってるんですね。
はい、そうですね。はい、
はい、さあ、それではその他のことを伺っていきたいんですけれども、
はい、
ここでは実際に現物のやり取りというのはあるんでしょうか？
はい、商品先物取引は、はい、売った時と買い戻した時、うん、買った時と転売した時の差額を金銭の授受を行って取引を終了させる差金決済という方法が取られることがほとんどなんですが、
はい、
ただ納会日という取引最終日までポジションを保有した場合は現物と金銭の授受を行う、うん、受け渡しによって取引を終了させることができます。はい、
うん、
まあ、この受け渡しを主に行うのは、まあ、その商品を取り扱って商売を行っている事業者の方々が、ほとんどなんですけれども、
はい、
まあ、例えばガソリンや灯油、まあ、こちらは元売りさんであるとか、ガソリンスタンドを経営している方々が、うん、受け渡しに多く参加されています。うん、一方で金や白金といった商品はハンドリングしやすいこともありまして、
はい、
個人投資家の方も受け渡しに参加されるケースがあります。
はい、
また先ほど申し上げた東京ゴールドスポット100についても、受け渡しに対応している業者もありまして、
はい、
まあ、こちらは 100g のミニバーなので、個人の方の引き合いも非常に多いんですね。
そうなんですね。
はい、
でも持った感じとしてはどうなんでしょうね。
そうですね、やはり
100g が多くなると、
はい、あの自分が思った以上のこうずっしりとした感覚を、はい、あの手にできると思いますので、
はい、
やはりそこは金の、まあ、一つの魅力とも言えると思います。
そうですね、味わってみたいものですね。はい、
でこの窓から見えているのが立ち会い場ですか？
そうですね、あのもうシステム化されてしまっているので、
はい、
あのコンピューターがずらっと並っているような場所になるんですが。
そうですよね、私ね、はい、昔ねここでゴムの立ち会いを
ご覧になったことありますか？はい、はい、あの以前はこちらで手売りの取引が行われてまして、こう1枚売った1枚買ったとこうあの威勢のいい声が響き渡っているような場所だったんですけれども、はい、今はこちらであの、まあ、世界中の注文をマッチングしているというような、はい、場所になります。
何か一見するとこう東証アローズに若干似てるというか、
うん、真
似した感はないでしょうか？
やはりあのマーケットということで、
はい、
あの同じような印象は、はい、受けるのかなというふうに思いますね。
なるほど。ただ全然違うのが、はい、この立ち会い時間ですよね。
そうですね、あの株式の取引とは違っておりまして、トコムの取引時間は日中取引が午前9時から午後3時15分、夜間取引が午後4時30分から翌朝の4時までとなっています。
え、朝4時ですか？
はい、
ですので私が取材した頃はそんな朝まではやってませんでした。
はい、こちらはあの新しくあの世界水準の取引システムを 導入したことによって実現されたものでして、はい、まあ、現在ではほぼ24時間取引が行われているということになります。
ヨーロッパやアメリカからも注文を受けれる。
そうですね、海外からも取引が多く入ってきていますし、はい、現在そうですね、約半分ぐらいは海外からの取引となっています。
なるほど、
はい、
商品先物 の、はい、その取引の商いというのは減少傾向にあると聞いたんですけれども、はい、アベノミクスの恩恵って入ってきてないんでしょうか。
そうですね、直接そのアベノミクスが影響しているということは、うん、見て取れないような状況かとは思うんですけれども、うん、ただ商品の価格というのは、まあ、世界中で同じものが取引されて、うん、世界情勢の影響を大きく受けるんですね、うん、ですので原油であればその中東の情勢であるとか、うん、最近であるとまあテロとかそういった地政学的な問題もいろいろ影響して価格が動きますし、うん、はい、また農産物ですとその年の天候であるとか、うん、作付けの状況といったようなことも大きく影響してくるので、うん、まあ、そういった大きなイベントがあると価格も大きく動きますので、うん、そういった時にやはり注目されるというような傾向があると思います、う
ん、はい、様々なことが結びついていくわけなんですね。
そうですね、
はい、佐藤さん、はい、東京商品取引所って一般の方も見学できるんですか。
はい、もちろんです。一般の方の見学も受け付けています、
はい、
トコムのホームページにフォームがありますので、そちらからお申し込みいただければと思います。それから希望があればですね、
はいはい、
取引所の概要ですとか、商品先物取引について当社の社員が説明を行うということもできますので、 お、
はい、
お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、それはセミナーという形になるんですかね。
そうですね、ミニセミナーという形が近いかと思います。
はい、
はい、
いや、ぜひこちらも受けてみたいですけれどもね、はい、この東京商品取引所で商品取引をこう勉強できる、うん、ということも聞いたんですけれど、
はい、商品先物取引について詳しく知りたいという方に向けまして、
はい、
毎月1回定期的に開催しています、
はい、
こちら CX 教室というものなんですけれども、うん、平日の夕方6時から開催していますので、
はい、
まあ、昼間は都合がつかないという方にもご参加いただけるものになります、
うん、
こちらも申し込みはトコムのホームページから受け付けております。
はい、
まあ、この際にということで質問もたくさんお寄せいただければと思いますし、
はい、
ぜひ多くの方から参加していただきたいと思っています。
はい、たくさんのお申し込みお待ちしたいですね。
はい、
はい、今日はここまで佐藤さんにお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて藤田さん、
はい、
今度は地下鉄の人形町駅の近くに来ましたね。
はい、
ここは日本橋柿柄町ですね。
はい、そうです。もう首都高速の向こう側は東京証券取引所ですよ。
あ、馴染み深いところに近づいてきました。
はい、
結構兜町に近づいたんですね。
そうですね、
はい、
寒かったですね。
はい、でここには何があるんですか。
はい、ここにはですね2011年まで東京穀物商品取引所があったんですよ。
う
ん、
東京穀物商品取引所ということはトウモロコシとか、
はい、
大豆とかの取引をしていたということですか。
そうです。この一帯はですね、うん、江戸時代から商品先物取引が行われていたんですよ。
うん、そんなに昔からですか。
はい、日本でですね先物取引が開始されたのは1730年、享保15年の大阪でした。
はい、
ここでですね米の取引が行われてたんですね。一方江戸でもですね日本橋小網町の周辺で取引が盛んに行われるようになりました。そして明治時代に入ると1874年、明治7年にここ日本橋柿柄町にあった西郷隆盛の屋敷跡に、
はい、
中外商工会社という会社ができるんですね。これが実はこの場所、東京穀物商品取引所があった場所なんですね。
ということは日本橋の商品先物取引は江戸時代にそのルーツがあったということなんですね。
そうなんです。でその中外商工会社は名前を変えながら再編や合併を繰り返していくんですけれども、
うん、
1939年、昭和14年には、全国の米国取引所は廃止に追い込まれていきます。
それはなぜですか。
戦争の影響ですね。太平洋戦争が1941年に始まりましたので、はい、うん、いろんなものが戦時の統制経済の影響を受けてしまって穀物の取引も難しくなったというわけです。しかし戦後の1952年、
はい、
昭和27年には東京穀物商品取引所として再開されて、 日本の商品先物取引の中心地として発展していきました。
そうなんですね。
今でもね、結構周辺には商品先物会社の、あのオフィスがあるんですけどね。看板が
出ていますよね。
はい、
確か日経ベリタスが創刊した2008年頃にはトウモロコシの先物価格が高騰して話題になりましたよね。
ずいぶんマニアックなこと覚えてらっしゃる、
はい、
そうですね。その頃2008年7月に、東京穀物商品取引所でトウモロコシの先物価格が1トンあたり38,880円の当時の最高値をつけました。
そうですか。その頃確か燃料としても需要が増えていましたよね。
そうですね。トウモロコシって実はですね、むしゃむしゃと、まあ、家畜が食べる餌だけじゃなくて、バイオエタノールの原料となるんですよ。
はい、
その後2013年6月までこの記録は破られなかったんですね。
あ、そうですね。ただちょっと気になったんですけれど、
はい、
最近のニュースでこの東京穀物商品取引所の名前聞かないですよね。
そうなんです。実は東京穀物商品取引所は2013年2月8日の日中立ち会いの終了を待ってその歴史に幕を閉じたんですよ。だから今見てください。
はい、
なんか随分高層の綺麗なマンションが建っていて、
ね、
ちょっと感慨深いものがあるんですが、ここにですね取引所の建物があって、まあ、なかなかこう洋風な綺麗なね、
はい、
こう建物だったんで、私もそこの記者クラブでですね仕事をしたことがあるので、ちょっとこんなマンションになってしまって
様変わりで
ちょっとびっくりですね。
考えたいですよね。でもその歴史に幕を閉じちゃったのはなぜだったんですか。
はい、国内のですね商品先物市場、うん、ちょっとかなり縮小してしまったんですよ。
はい、
まあ、以前ですねちょっとベリソでもお話しした、
はい、
勧誘規制などが響いて、売買高は2011年度までの過去9年間で8割弱も減ってしまったんですね。
営業とか電話で勧誘できなくなったということですね。
そうですね。でその東京穀物商品取引所の営業損益も、2012年3月期まで4期連続の赤字でした。
なるほど。江戸時代の米取引から続いた日本橋の歴史がなくなっちゃったんですか。
そうですね。ただまあ実際の取引、トウモロコシや大豆、小豆、砂糖といったですね取引は先ほどお伺いした東京商品取引所に移管されました。
はいはい。
そして米の先物取引は大阪の堂島商品取引所に移されています。
あ、そういえば米の先物取引って今も行われてるんでしょうか。
はい、先ほどですねお話した通り、米の先物取引は、第二次世界大戦が始まる直前の昭和14年に廃止されたわけですが、2011年に試験上場という形でまたですね先物取引が始まったんですね。そして昨年の8月には2度目の、まあ、試験上場の延長が農水省から認可されて、うん、今も続いています。
そうなんですね。随分長い間米の先物取引がなかったんですね。
はい、まあ、お米といえば日本人の主食ですしね、うん、まあ、それが投機対象になるということへの警戒感が、まあ、あったということなのかもしれませんね。
はい、
まあ、ただこれまでですね米の上場に反対してきた JA グループも生産調整の廃止ですとか TPP環太平洋経済連携協定の妥結などを睨んで柔軟な姿勢に転換しましたから、今後市場環境は変化するかもしれませんね。
あの、先ほどお話に出ましたけれども、試験上場の延長が2度目ということは期限が設定されているということですね。
そうですね、うん、試験上場は2017年の8月までとなっています。
はい、まあ、お米から始まった日本の商品先物取引の歴史をその中心で学ぶことができたっていうのはなんだか新年らしくてよかったですね。
そうですね、うん、先ほどお話した中外商工会社が開業してからもう140年以上が経過してるんですね。まあ、今でもこの日本橋一帯は商品先物取引の中心地、まあ、ちょっとね若干寂しくなってはきてますが、
はい、
今でもですねその地位というのはですね、はい、変わっておりません。
はい、歴史も息づいているということなんでしょうね。
はい、ああ寒いですね。
寒いですね。
ちょっと
冷え込んできました、
ね、ところで孫さん、
はい、
銀座って好きですか。
好きです、よく行きますよ。あの三越伊勢丹、それから和光などもある、はい、あの銀座ですよね。
いやいやいやいや、銀座といえばそういうブランド品、
ほいほい、
綺麗な女の人がいる、
うん、
そんな銀座だけじゃなくてですね、なんと ここ柿原町にも銀座があったんですよ、
はい、あら確かにここの看板に、柿原町銀座、
はい、
銀座ここにありってありますね、
はい、ちょっと読んでみてください。
銀座といえば江戸のごく初期の慶長17年に銀貨と金製品である銀の子と一切を取り扱う銀座役所が現在の銀座にありました、
はい、
松平定信の寛政12年には銀貨鋳造所で銀貨改鋳の不正事件が発覚して銀座役人が処罰され島流しの刑に服する役人もいました。その結果銀座は日本橋の柿原町に移転を命ぜられるということになって、今日は元年7月に柿原町に3560坪の敷地をもらい、役所がそっくり銀座から移転してきました、
はい、
以後この地を柿原町銀座と呼ぶようになりました。富士ビルのあるこの界隈は柿原町銀座の一角でした。
そうなんですよ、こちらの銀座の方が新しいというか、
は
い、まあ、現在に近いという、はい、そういうことなんですね。
知らなかった。なるほど、面白いことがあるんですね、
結構ね歴史のある地域で。
そうですね、
はい、
車通りも多いですけどね。
そうですね、
今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、新春スペシャルいかがでしたか。藤田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いや楽しかったですね。
そうですね、ちょっと寒かったですが、
うん、
まあ、私この辺で取材したのもう20年近く前になりますんで、結構ね様変わりしてるのにびっくりしました。
うん、そうですね、今日いろんなお話を聞いて改めて商品の魅力って考えてみたいんですけれども、
はい、
まあ、世界で起きている出来事にその商品市場というのはつながっていくということはありますよね。
そうですね、まあ、ひょっとしたら株以上にですね、はい、世界のマーケットにつながっているというふうに言えるかもしれませんね。
そうですよね。
あ、そういえば、はい、冬のベリソネの告知忘れてましたね。
そうでした。では早速ご紹介しましょう。この冬のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合はナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの投資指標の本当の見方に加えて老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。
はい、告知ありがとうございました。
いえいえ、まだ告知があります。なんか外でこの原稿を読むというのは新鮮ですね。
そうですね、ちょっとなんか視線を浴びてしまいますね。
そうですね、聞いてくださいさあ、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは冬のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。ちなみにですね、 この東京穀物商品取引所跡地のすぐそばにですね、はい、とっても有名な鶏料理のお店があるの、曽根さんご存知ですか？
鶏料理のお店、玉秀ですか？
よくご存知で、
はいはい、
1760年創業の老舗中の老舗、
はい、
しかもね親子丼発祥のお店と言われてるんですね、
はい、
で結構ね商品先物会社、
ええ、
こうお客さんを呼んでですね、うん、イベントをする時の集客の目玉としてですね、玉秀のですねあのお弁当なんか出したりすることもたまにあるんですよ。
しゃも肉を使った玉秀の親子丼食べたい。
食べたいですね、はい、実はですね、はい、お昼1時までにちょっと行列してるんですけどね。
そういつもそうなんですよ、
でもねちょっと並べば食べられるんですよ、うん、ちょっとして間に合うんじゃないですか、行ってみますか。
行きましょう行きましょう
行きましょうか。
はい、それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。